それでは本日与えられている聖書の箇所を朗読いたします。本日はマタイの福音書6章9節から13節です。新約聖書10ページ、マタイの福音書6章9節から13節をお読みいたします。マタイの6章9節から、ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。本日はこの箇所から、国と力と栄えは神にと題しまして、清岡先生に言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今日もいよいよ天気の中で礼拝を捧げられる恵みを感謝したいと思います。教会の礼拝に出席したことのない方でも、アーメンという言葉はよく知られております。でもその言葉は知っているけれども、まあどういう意味なんだろうかはあまり考えたこともない、そんな方々もよくいらっしゃると思います。今日の主の祈りでは、そのアーメンという言葉を含む最後の祈りの言葉が記されております。主の祈りはこれまで見てきましたけれども、天にいます私たちの父よとの呼びかけから始まり、神の皆が崇められるように、御国が来るように、御心が行われるようにという神についての三つの祈りがありました。そしてさらには、日々の糧、罪の許し、試みといった私たちの大切なこの日々の中においての三つの祈りがありました。そして最後は、国と栄え、力と栄えは、とこしえにあなたにありますようにとあるわけです。この祈りをもって閉じられるわけですけれども、この主の祈り、聖書を読んでいただきましたけれども、13節まで読んだけれども、私たちが日頃主の祈りをしている最後の国と力と栄えはという言葉はないということにも気づかされるわけですね。実はそれこそ文語訳の聖書や、あるいは口語訳の聖書では、まあ、この言葉が本文の中には記されていません。そして下の脚注としてこの言葉がついているわけです。そして私たちが用いているこの新約聖書の2017版面においてもですね、版においてはまあ脚注に入っております。まあ、でも第3版の新約聖書では、まあ、それが括弧付きで本文に入っていたりしているわけですね。なんだか変だなと感じるかもしれませんけれども、まあそれはこの脚注にありますように、最も古い聖書の写本では、まあ、この国と力というこの言葉がないからということがありました。そこでイエス・キリストが人々に主の祈りを教えられたときには、まあ、国と力と栄えとはというこの言葉はなかったんじゃないだろうか、まあ、そんな議論があったりしてもいるわけですね。まあ、そういったことから、文語訳聖書や口語訳聖書2017版では、まあ、本文ではなく下の脚注に入れているというところでした。まあ、この言葉がイエス・キリストが山上の説教でなされた主の祈りに入っていたかどうか確定はありませんが、いずれにしてもこの言葉は主の祈りを終えるにふさわしい祈りの言葉と言えるかと思います。そのことを今日は見てまいります。主の祈りの最後となるわけですが、まず告白ということです。ここには国と力と栄えは神のものであるという告白があります。このような告白は神への賛美として旧約聖書の中において 神の民が成しているところでした。ダビデもまたそうでありですね、ダビデも国と力と栄えは神のものであるという言葉を何度も記しています。ダビデは王となり王国の支配者になったわけですが、それでもその王国の本当の支配者、治める方は天の神である、そのことを告白していました。まずこの主の祈りにおいては、国は神のものですという告白があります。全世界には多くの国々があります。そしてそれぞれに支配者、王、指導者がいます。歴史においても多くの指導者や王が生まれてもきました。ですが神こそ、主なる神こそが王の王、主の主ということでした。神がすべて治めておられる。詩編の中においてもこう歌われます。まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え、神は国々をすべて治めておられる。そのことが詩編でも歌われています。私たちのこの肉の目では見えないかもしれませんが、信仰の目によって見ることができます。神は王の王として、そして聖水の中で国を起こし、国をまあ滅ぼす方でもあるわけです。新約聖書の中でこのようにあります。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主です。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界とをお定めになりましたとあります。神は世界の王、歴史を導き歴史に働く神として国を起こし、また国を滅ぼすことのできる方である。国は神のものであるとあります。まあそのことを思うときに、本当に今の世界を見て神様どうしてですかと問いかけたり、本当に御心をなしてくださいと祈るものでもあるわけです。国は神のもの、そしてそれまた教会でもそうであるわけですね。教会で例えば教会堂を建てたときには剣道式を行います。そんなとき私たちは時としてうぬぼれてしまいですね、この教会堂は我々のものだと思ってしまったりもします。ですが教会もまた神のものということでした。そしてそれは私たちの日々の人生においても同じことが言えるわけです。神が私たちに命を与えて、そして生かしてくださっているわけですから、それを忘れてうぬぼれて自分の人生だ、私がどのようになそうと自由だと思ったり、あるいは私の命をどうしようが勝手だと、まあ、勘違いしてしまうこともあります。ですが神は私たちの人生の王でもあるわけです。国を導く神は私たちの命と人生をも導いてくださる神、本当にそのことをもう一度覚えたいと思います。そしてさらには力は神のものであると告白されています。ダビデは詩編の他のところにおいても力は神のものであると告白しています。信仰者としてダビデは国を治める力も何もかも神のものであると信じていました。じゃあ私たちはどうだろうかとなります。例えば何か素晴らしいことをなせたときにはどう思っているだろうか。私はこの私の力でこのことをなしたんだと思いうぬぼれてしまうこともあります。そして自分に栄光を期してしまうわけですが、それはやはり間違いであり、私たちにことをなす力を与えてくださり力づけてくださったのは神であるわけです。その神の力なくしては何もできないというわけです。イエス・キリストが言われた言葉ですが、あなた方は私にとどまっていなければ実を結ぶことはできませんとあります。あなた方は私にとどまっていなければ実を結ぶことはできない。そして使徒パウロも告白しています。 私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできると、すべての力の源はまた神であるということでした。さらには、栄えは神のものとあります。歴史に名を残した王たちは国を 手に入れて力を持って治めたときには、自分に栄光を期してしまいました。ですが、王ではなくとも私たちも大なり小なり同じようなことを言ったり行ったりもしてしまいます。何かことを成したときに自分に栄光を期す、自分を褒める、これを成したのは私だ、私の知恵だ、まあ、そんなふうに思って、そして自分に栄光を期す、そして人々が称賛してくれなかったりすると腹が立つ、そんなところもあります。この世の仕事においても言えますし、また教会形成やあるいは奉仕においても言えることであると思います。牧師にとっても信徒にとっても言えることでした。自分が成したことに対して人々が称賛してくれないと言って苛立ったり、まあそんな厄介な私たちかもしれません。ですが、この言葉は本当に神に栄光があるようにとあります。しばしば語られる言葉で、恥は我がもの、栄光は神のものという言葉もあります。決して卑屈ではなく、また見せかけでもなくですね、心から神に栄光を期すことのできるものとなるようにということでした。まあ、このようにこの主の祈りの終わりにおいては、国も力もそして栄えも神のものであるという告白がここにあります。そして次には確信とも言えることですが、これは主の祈りの賛美において続けて祈られているアーメンという言葉でした。かつてルターは、主の祈りは世界最大の殉教者の一人である、なぜならそれはあまりにもしばしばあまりにも無分別に用いられているからであると残しています。そうであれば、このアーメンという言葉もまた無分別に不用意に用いられ口にされている、そんなところもあります。不用意にアーメンという言葉が出るわけですが、アーメンの意味も考えず冷やかしの思いで口にされることもあります。その面ではまさに殉教者と言えるかもしれません。そしてそれはクリスチャンであっても言えます。クリスチャンもアーメンという意味についてよく考え祈りを持って口にしているだろうかとなります。結構いい加減な思いで口にしていることもあるんじゃないかと、そんなところもあります。あたかも祈りの終わりの合図ぐらいにしか思っていないものもいるかもしれません。でもアーメンという言葉はとても大切な意味深い素晴らしい言葉でもあるわけです。アーメンにはいくつかの意味がありますが、一つはアーメンは確かです、真実ですという意味があります。祈られた祈りへの、まあ、同意でもあるわけです。アーメンという言葉はもともと意味はそういう意味であるわけですね。だからこそ旧約聖書ではこのアーメンという言葉が出てまいります。すなわち祈られたことに対して本当です、その通りですという、そのような同意を示す思いを持ってなされているわけです。旧約聖書の中でも神に仕えるレビ人がその祈りを成したとき、民はそれに対してアーメンと言って答える、そんな場面が出てまいります。まあ、今日教会で誰かが祈ったときにも、祈り終わったときに私たちは共にアーメンと口にします。それはその今祈られたことに対して同意し、その通りです、本当ですと答えているわけです。ですから、もし私たちが他の人が祈る祈りに対して耳を貸さず、何を祈っているかも知らないで 終わりになってただアーメンというのは、まあ、愚かなことでもあり、心からアーメンとは言えていないわけですね。アーメンはそれに決して終わりの合図ではなく、祈られた祈りに対して本当にその通りですという、そのような私たちの祈りでもあり告白でもあるわけです。そしてまたアーメンはこの祈りへの確信を表す言葉でもあるわけです。ある教理問答では、私たちの願いの証明と聞かれることの確信において私たちはアーメンと言うとあります。祈られたことを、その祈りが必ず答えられるというその確信の家に、私たちはアーメンという言葉を口にするんだというわけです。今祈ったこと、祈られたことが神によって聞かれたこと、そして神がその祈りに必ず答えてくださることを確信してアーメンと口にするわけです。ですから、もし神に祈った後アーメンと言いながら祈りが聞かれるかどうかわからない、信じていないとすれば、それはおかしなこととなってしまいます。神が祈りに必ず答えてくださるということは、聖書が繰り返し語っているところでした。例えばイエス・キリストは言われました。祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからですとありました。神が私たちの必要のすべてをご存知であり、それに応えようとしておられる。それは例えば親が子供たちのさまざまな必要を見て、その必要を知っているから、その必要に必要を満たそうとする、それと同じでもあるわけですね。神はいつも私たちのことを見ておられ、そして私たちの必要を知り、私たちの祈りに応えてくださるわけです。ヨハネもこのように記していますが、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちが願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったことはすでに叶えられたと知るのですと、第一ヨハネの手紙の五章の十四節からに記しております。神の御心に叶う願いをするなら、神がその願いを必ず聞いてくださるという、それが私たちの確信である。そして願うことを神が聞いてくださるとすれば、神に願ったことは叶えられたと信じるというわけです。その思いを持ってこのアーメンという言葉を語るわけです。そしてもちろん、神が答えてくださると言っても、神が祈りに答えてくださる答えは様々であるかと思います。少し、類型的になるかもしれませんが、祈りに対する答えは大まかに四つあるとも言われます。祈った祈りに対する答えの一つは、はい、その通りということでした。祈った通りにそのことを神が叶えてくださるという、その答えがあります。はい、イエスという答えでした。まあ、私たちが祈りが答えられるという場合は、おそらく自分が祈った通りのことが叶えられると、祈りが答えられたと思ってしまうわけですが、まあ、そういう面も確かにあるわけですから、神の祈りの答えは一つはやはりはいということでした。願った通りに叶えられることがあります。でも祈りの答えは時にはノーということ、ダメだという答えもあります。私たちが祈り求めるものが神の御心にかなっていない時などは、ノーという答えが返ってきます。例えば私たちが、例えば子供たちが危険なものをですね、求めたときに、はいはいと言って与える親はいないと思います。ノーということをやっぱり言うかと思います。使徒パウロが病気の癒しを求めました。 神様、この病気がなければ私はもっともっと大胆に宣教活動ができる、この病気を治してくださいと切に何度も祈り求めました。でも神の答えはノーという答えでした。そしてそれによって実はパウロが高ぶることのない謙遜さを学ばされることになったわけです。私たちが祈る祈りに対して神がノーと言われることもある。これも祈りの答えであり、そこに神の御心があったということでした。あるいは答えの三つ目は、待ちなさい、待っていなさいということもあります。求めたものは良いものであり、聞き届けるけれども今は時期ではない、もっと良い時が来るまで待ちなさいという答えもあります。例えば子供が、小さい子供がナイフを求めた時に、今は与えられないけれどももう少し大きくなって本当にそれが扱えるようになったら与える、そんなこともあるかと思います。待つことは確かに苦手ですけれども、そのような待ちなさいという答えもあります。あるいはまた、それではなくてこちらにしなさいという答えもあります。私たちが A というものを求めても、神様がいや A ではなく B にしなさいという、そのような形で答え、祈りが答えられることがあります。私たちが祈り求めたものよりも、すべてをご存知の全知全能の神がこれの方が良いという道を備えてくださることもあります。そのような四つの答えが祈りの答えのすべてとは言えませんけれども、私たちが祈りの答えといえば、自分が祈ったその通りのことになることだけが祈りの答えだと思ってしまいますが、そうではないということでもあるわけです。いずれにしても神は私たちの祈りに必ず答えてくださる、その確信を持ってやはりアーメンと祈るわけです。まあ、こうして主の祈りの最後の賛美において、国と力と栄は神のものであるという言葉を覚え、神にその栄光を期すものでありたいと思いますし、祈りが心からの真実の祈りである、そして祈りの確信を持ってアーメンとですね言える、そのようなものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは何回か主の祈りを見てまいりました。私たちは礼拝においても、あるいはさまざまな集会においても、主の祈りを持って、その集会を閉じることが多くあります。どうぞこの主の祈り、私たちがただお題目のように唱えたり、ただ言葉としてではなく、本当に真実の思いを持って祈ることができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人の上に、その日々の必要も多くあります。その必要にもあなたが豊かにお答えくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。